イエス・キリストの皆を褒めたたえます。私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかり、そして3日目によみがえってくださった主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。先週木曜日ですね、私は休みだったので、妻とそれから、長男と3人でですね、西高の丘に行ってきたんですね。で、妻は殉教生涯の下に向かれてるんですけども、私はとっても暖かかったんで冬とは思えないぐらい、ちょっとあそこに行って日向ぼっこをしながらお祈りをして聖書を読んでいたんですけども、そしたら妻がなんか一人のご婦人といろいろ話をしてるんですね。西高の丘のところでですね。で、人を見たら伝道するうちの奥さんですから、また熱心にやってるなと思ってたんですけども、なんか向こうから声かけられたみたいで、後から聞いたら、そして昨日ラジオでも言ってたんですけれども、その方はですね、イスラエルの女性の方で、で、お嬢さんがおられて、もう、子供ができるようなお嬢さんですね。お孫さんが生まれる。で、そのお嬢さんが子供さんができる。妊娠してた臨月で、そして、だけど専門学校みたいなところにちょっと今勉強に来てて、資格を取るために。それで、もう、いつ生まれてもおかしくないので、諫早から、なんと朝7時半にそのお嬢さんを車で連れてきて、その途中で破水したり、ね、陣痛が来たら困るので、それで、学校で勉強してて、ずっと待機して待ってるそうです。4、5時間ね。それで、いつでもすぐ飛んでいけるように。そして終わったらまた運んで帰るというね。母親ってのはすごいなと思いますけれども。それで、ずっと待ってるので、喫茶店に行って、本屋さんに行って、行く当てがなくなって西田公園に来て、こう、いたそうですね。あったかいからですね。それで、ちょうどお話になって、なんかこの人たち、どういうことなんでしょうねって言って、言うから、妻がちょっとだけお話したそうですね。そしたら、それを見ていてですね、彼らはその殺されるのに、殺そうとした人たちを、許していったわけですね。あそこは公園は、1597年に、公式では日本で最初に殉教した殉教師たち。公式じゃなくて平戸にその前に殉教した殉教者がいると言われてますけども、公式には、公には初めて殉教した殉教者なんですけども、簡単にね、本当に簡単に話したそうです。すぐお嬢さんが来たそうですからね、もう学校終わって。で、そしたら、こうやれたんですね、その方がね。って言ってですね、よく許しながら死んでいったんですか、ってね。喜んで死んでいったんですかって、そういうことができるんですかねとか言ってですね、不思議ですねって言われたそうですね。それ正直な方だと思いますね。で、そうやって言われたそうですね。だから妻がですね、ちょうど今26成人殉教記念盛会の実行委員会っていうのを作っていて、その名刺を作ってもらったばかりでね、さっと出してですね、2月5日ありますから来てくださいって言ったそうですけど、皆さん2月5日ぜひ来てくださいね。2時から西高公園、6時半から、夜の6時半から、長崎市平和会館でありますけども、で、お嬢さんが来たので、そのお嬢さんに、妻がちょうど生まれて、臨月の時に長崎来たんですね。それで、ちょうど西高公園に行った時に、チリンチリンアイスを売ってるおばちゃんがですね、出産大変だけど、頑張れよって言われたのが、なんか、励ましになったというから、その人に、頑張ってねって言ったそうですけれども、これは今日で後で話しますけれども、26人の殉教者たちは、本当に喜んで死んでいったんですね。自分を殺す人を、わかりやすく言えば敵ですね。敵を本当に心から許して、呪ったり裁いたり恨んだりしないで、喜んで殉教していったんですよね。で、これはおとぎ話でも作り話でもなくて、歴史上にあった本当の現実の話なんですね。で、これはやっぱりすごいことだと思います。ね、で、その話後で詳しくしますけれども、なぜ彼らがそれができたのか。それは一つは天国。私たちのこの地上の、命というか肉体が朽ちるとき、その後にある永遠の世界に対して彼らは確信を持っていたからですね。でもそれ以上にですね、実はですね、なぜその確信を持つことができたのか。それは彼らが、もうこの地上にいながらすでに、神と共にいるときに、この地上で天国を体験し、神と共にいることの素晴らしさを、すでにはっきり味わって確信していたんですね。だから、もうすでに天国を体験したわけですよね。神と共にいることの素晴らしさ。で、皆さん、これはね、お話とか教えっていうレベルじゃないんです。彼らにとってはそれは現実だったのです。で、今日ここにいるクリスチャンの私たちも、本当は現実のはずなんです。でもし本当にそれが現実になっている方は、本当に神と共にいることの素晴らしさを知っている人です。で、正直言ってよくわからないなっていう方は求めてください。 神が共にいることの素晴らしさをもっと深く、もっと強く知ったらですね、私たちはそのね、喜んでいけると思うんですね。で、死に対して彼らは勝っていた。完全な勝利と解決を持っていたんですね。で、イエス様を知っていることの醍醐味はですね、いろんなことがあります。キリストは病気を癒してくださいます。霊的な問題から解放してくれます。ね。で、最近は精神的な病の方、精神科から今度は心療内科に変わってきてますけどね、時代は。ね。たくさんいますけども、病気の部分と霊的な問題を抱えている部分が非常に多いですね。そういう霊的な解放も神様は与えてくださいますね。そして、いろんな関係の回復をなさいますよね。確かにそうなんですが、一番の醍醐味は、死に対する解決と勝利を持っていることなんですね。で、どんな豊かな人も、貧しい人も、ね、まあ、どんなに大きい人も小さい人も、ね、どんな国の人も、死からは誰も逃げれないんです。すべての人は必ず直面するんですね。その死に対する解決と、完全な勝利を取っているのがクリスチャンなんですよね。そうですよね。ね、そうですよね。みんなうなずいてますよね。ね、そうなんですよね。だから、死に対する恐れはもうないと思います。まあ、実際死が直前に来たら、まあ、いろんな人はいるでしょうけど、でも、基本的にないと思いますよね。天国に対する確信と、神との喜びを知ってるからですね。それがクリスチャンの醍醐味なんですよね。で、それを彼らは持っていた。で、それは何かって、この地上で天国のものとして歩む、天国人として歩むときに、それが現れてくるんですよね。以前も言ったと思いますけど、例えば病院のお見舞いに行きますね。で、日本ではですね、かなり病気が重い時とか、もしかしたら危ないっていう時に、死の話をしたら失礼になります。病院に行ってお見舞いの時にね、死の話なんかをしたら、もう本当にこうね、なんというか気の利かない人というか、失礼な人というか、常識ない人って言って、とんでもないことになります。それは死に対する根本的な解決とかを持ってないからなんですね。でも、クリスチャンはそうじゃないですね。死に対する解決を持っているので、その、否定的な意味ではなくて、死に対して向き合って話ができるんですよね。それは解決と勝利を持っているからなんですね。で、それはこの地上で既にその天国を体験しているからなんですね。で、そのことをね、ちょっと知っておいてほしいんです。それを覚えて、ちょっと今日のところ見ていきたいんですけども、これでね、天国人として歩むっていうのはですね、もうすでに神のものとなって、神と共に歩むっていう歩み方っていうのは、この地上で生きていくときに、全く神様を知らない世の人と違うわけですよね。価値観も考え方も。そうですよね。で、その天国人として歩むっていうのは別に死なんて大きな問題じゃなくて、小さな毎日の日常生活で起こってくるいろんな細々としたことの中でも、本当に神様と共に歩んでいるものとして歩むのか、それとも世の中の人と変わらないように歩むのかっていう歩み方があって、本当に神と共に歩むときに、神と共に歩むことの素晴らしさを体験するんですよね。昨日コンサートに来た方は聞かれたと思うんですが、今週から始まります。ホームページ見てらっしゃる方はぜひ見てください。思わず笑顔になってしまう話っていうシリーズが始まります。その第一弾は九死熱傷へと話しているのでね、昨日松本俊也牧師が話してくれましたね。で、面白い話なんですよね。何かというとですね、彼がまだ小学校4年の時、今彼は29歳ですから、もう19年前になるんでしょうか。ね、10歳の頃、小学校4年の時ですね、彼は長崎の人はあまり乗りませんが、佐賀の出身なので、自転車に乗っていたわけですね。そして、あるところで自転車を止めたわけですね。ね。そして、止めて、こう足をついていたら、横を車がパッと走ったんですって。なんとパトカーだったんですって。そのパトカーが彼の右足を踏んでいったんですね。で、ギャーって言ったそうですね。ね。そしたらそのパトカーは左折したそうですね。彼の前をすぐ曲がったそうで気づかずにね。で、彼は小学校4年だからギャーって言ったままですね。もう何も言えずにそのままもう自転車運転できないので足が痛くて血だらけになったそうですね。それでこう自転車を押して家まで帰ってきたそうですね。そしたら家に帰ってきてお母さんがどうしたの年やとからですね。いや実はパトカーに足を引かれたって言ったらですね、お母さんはですね、私の愛する子年やになんてことをするんってことですね、すぐにこう電話かけたわけですね、佐賀県警に。佐賀県警はなんかよく説教に出てきますね。それでこう電話したわけですね。そしたらですね、パトカーっていうのは何時にどこを回ってるかは全部わかるわけですね。誰が運転してるかも、誰が乗ってるかも。パトカーだったら大体一人じゃなくて二人で乗ってるんですけど、ね。それで、 分かったわけですよ。どこで引かれたか分かるから、特定できたわけです。どのパトカーで誰が運転したかね。そしたら分かったわけですね。そしたらですね、向こうがですね、ああ、すいませんでした。って、謝ったそうですけど、謝っただけだったんですって。ね、普通やっぱり遠出もお医者さんにもかかりますしね、いろんな治療にもかかるわけですけど、あれでですね、まあお母さんやっぱりね、愛する息子の足を踏んづけといて、すいませんでしたで終わらせるのかと思ってこう、ね、やっぱり親としてもこうね、カチンと来たわけですよね。ところがね、ちょうどお母さんとトシヤ君がですね、まあトシヤ君なんて知らない、トシヤ少年が、本当にイエス様を信じて、クリスチャンになって間もがなかったんです。本当に神様を信じたんですよね。その、単に同意したんじゃなくて。本当に神様を信じて、ボーンアゲンって言うんですけど、再び生まれるって言うんですけど、新生と言います、日本語では。新しく生まれる。本当に神様を信じて新しく生まれ変わっていて、当然ね、お母さんは腹は立つんですよ。当然、生き通るんですよ。だけど、もっと深いところから、でもきっとこのことも益になる。きっと神様はこのことも益に変えてくださる。っていう思いがやっぱり来るわけですよね。これが天国の考え方です。これが神と共に生きる者の考え方ですね。で、お母さんは、その、カチンと来る、その肉なる、この世の考え方じゃなくて、もっとそこから来る、本当に神様がこのことも生きとしてくださるんだっていう、その考えに従って、トシヤ君のその血のついた足に手を置いて、ね、あ、神様このことも感謝します。あのおまわりさんを感謝します。佐々木元気を感謝します。どうかこのトシヤ君、このね、まあ、トシヤ君なんてない、トシヤって言うでしょうね。トシヤの足を癒してくださいってこう、真剣に乗ったわけですね。で、当然トシヤ君も、自分の足だからね、痛いから、神様って乗ったわけですね。そしたらですね、突然奇跡が起こって治ったわけではないんです。2週間かかりました。でも2週間かかった後に、完全に癒されたんですね。爪は割れていたんです。ところがその割れていた爪も完全に元に戻って、何の後遺症も傷跡もなく綺麗に治ったんです。で、面白いのは、それよりも前に、トシヤ少年はやんちゃ坊主だったわけであります。まあね、佐賀市のサッカーの代表になるぐらいですから、ね、裸足で運動場を走り回って、実は別の足の指の爪を割っていたんです、すでに。その時も治療したんですが、その爪は未だにまだ、割れたままで、19年経った29歳の今もまだその傷跡は残ってるんです。ところが、すぐに感謝をして神に真剣を打った足は、完全に綺麗に癒されて、全くその後、後遺症も傷跡もないんですね。面白いですよね。皆さん、神様って生きてるんです。現実なんです。生きて働くんです。でもね、天国のものとして生きる時なんですよ。天国のものとして私たちが日々の生活の中で、もう神のものとして、天国のものとして、共におられるキリストと共に、その生き方をし、そのキリストと共に生きるときに、その一緒に生きておられる神様を体験し、一緒に生きておられるイエス様の癒しを、奇跡を、恵みを体験するんですね。まずそれを知っててほしいんですね。ね。それでね、そのことを踏まえた上で行きますよ。17節から今日のところ。兄弟たち。これはパウロがピリピに書いた、ピリピの人に書いた手紙です。ね。兄弟たち。私を、パウロはね、自分を、私を見習う者になってください。また、あなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。ちょっと今日声がね、かすれていて、聞きづらいと思います。ご容赦ください。申し訳ありません。で、すごいなと思うのはね、パウロはね、私を見習う者になってくれって言ったんですね。で、ピリピの教会人たちの中でね、私たちってのはパウロとテモテだと思います。パウロとテモテが教会の土台を作ったから、そのパウロとテモテを手本として、本当に、まあ、尊敬して手本として歩んでる人たちがいたわけですね。そういう人たちに目を留めて、あなた方も私を見習ってくれ。私のようになってくれって言ったんですね。これすごいなと思うんですよね。皆さん言えますか？例えば私は子供たちにですね、いいかお父さんのようになるんだとって、言えるといいんですけどね。私結構ですね、若い頃ですね、燃えていましてですね、そういう意識がちょっとあったんですけど、まあ今からちょっと高ぶりもあったと思います。昨日ね、ここの箇所を見ながらね、ちょっとこの言葉でね、ちょっとね、釘付けになっちゃったんですね。パウロは私のようになってほしい。で、私をみな、慕って、目を、その慕って、手本としてる人たちをみな、を、に目を留めて、やっぱり私のようになってほしいって言ったわけでしょ。そこまで言い切れた。 これは間違いなさいね。パウロは自分を崇めろとか言ってるじゃないですよ。崇める方はイエス・キリストだけ。信じる方はイエス・キリストだけだけど、そのイエス・キリストを本当に心から愛して、心から従っている。そのイエス様に対する信仰の姿勢、イエス様に対する心の態度、それを真似てほしいって言ったんですね。それをフィリピンの人たちに言ったんで、私は牧師でしょ、で親でしょ、父親でしょ、ここ見ながらね、ああそう言い切れる、そう言える歩み方をしたいなって本当に思ったんですね。で昨日はちょっと真剣に悔い改めました。ああで皆さんね、日本人は結構ね、こういうの得意じゃないんですよ。日本人の謙遜となって、私のようなものはダメですって言い方をするんですね。全部悪いとは言いません。だけど、神様を本当に愛していて、神様に対して、神様に対する姿勢は真似てほしいって、やっぱ言えるのが本当ですよね。それが本当の謙遜だと思います。で、パウロは誰よりも多くの苦しみを受け、痛みを通りました。でも死に対する愛と信仰は変わらなかった。その私の愛しているイエス様に対する愛と姿勢は真似してほしい。そんな風になってほしいって言ったんですよね。これは素晴らしいと思います。ね。で、パウロはそう言ったんですね。でね、じゃあ、そうじゃない人たちがいたわけですよね。で、18節。というのは、ね、ピリピリ教会にはそうじゃない人たちが、というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持っているのですが、多くの人々がキリストの十字架を敵として歩んでいるんですよ。で、パウロたちを慕ってない人たちの特徴は、十字架を敵として歩んでるって言われた。で、まだイエス様を知らないノンクリスチャンならね、当然世の人だから十字架の敵として歩んでる。わからない十字架の敵として歩んでしまいますよ。ね。でもこれはピリピの教会の人に書いた手紙だから、明らかにこれはクリスチャンのはずなのです。で、そのイエス様を信じている人の中にも十字架の敵として歩んでる人たちがいると。で、それで、これ面白いね。涙を持って言うってことはね、その十字架を敵として歩んでる人たちをね、裁いたり責めたりするんじゃなくてね、ね、十字架を敵として歩んでるって、そういう人たちは、彼らの最後は滅びです。そのまま行ったら、滅んでしまうって。彼らの神は彼らの欲望だって。彼らはせっかく神様を信じたのに、その神を見上げないで、結局自分の欲、自分の肉に従って生きてしまっていると。そしたら彼らの栄光は結局自分の恥になってしまうと。で、ここは、ね、彼らの思いは地上のことだけだって。だから、地上のことを思い、地上のことだけ考えて生きると、十字架に敵対して生きることになってしまうってパウロは言ってるんですよ。で、私たちも、こう、いろんな人生の場面で、本当に神様の方に目を留めて、キリストを共に生きる方を選ぶのか、十字架の、ね、地上のことを思って地上に合わせて生きるのかで、選択があるんですよね。で、イスラエルに行った時に、一回話したかもしれませんね、イスラエルから帰った時に。イスラエルに行った時ですね、元この教会にいました、四日市春教会の牧師の、フィエオタ姉妹。今牧師です、フィエオタ牧師。彼女は、第二次韓国人なんですね。で、韓国人は二世か三世だと思いますけれども、今、四日市春教会ってのはもう100人ぐらい集まっている。アンテオキを抜けたら、シノジカで一番大きな教会になりましたけれども、彼女はですね、エステルちゃんって女の子がいるんです。ガーナの人と結婚したんですね。ガーナの人と結婚した。で、私は結婚式に呼ばれて、ちょっとスピーチをしたんですけども、まあ、その時の話はまたいつかします。ね、本当に祝福された結婚式でした。その結婚式でお父さんもエス様を信じてね、とっても良かったんですけども、まあ、お母さんも元カルクリスチャンだったんですが、ただ、その彼女がですね、そのエステルちゃんって女の子が生まれて、今小学校、ちょうど4年ぐらいだ。4年か5年ですね。で、彼女は熱心なクリスチャンで、でも代々クリスチャンで、そのエステルちゃんもクリスチャンで育ってきた。で、日本の今の公立の学校は、結構ですね、普通に偶像礼拝のものがことを入れるわけですね、学校の中に。で、特に町おこし村おこしって今ブームなんですよね。で、その町おこし村おこしの中に偶像礼拝も入ってきたりするわけですよね、どうしても。そして皆さんいつも言いますよ、聖書は偶像礼拝に関しては非常に厳しいんです。日本人はこれが大したことのない罪と思ってるかもしれません。とんでもありません。家の中にね、同じ家の中にね、2号さんと3号さんと4号さんを一緒に住まわせてね、いたら家族がうまくいくわけないでしょ、ね、偶像礼拝ってそういうことです。イエス・キリストの花嫁となったのに、それ以外の人とお付き合いをし、それ以外の人を敬うってことはそういうことだってことを言ってる、聖書でははっきり。だからこれはね、偶像礼拝ってすごい厳しい罪なんです。覚えてくださいね。 で、で、彼女はね、だから今までそういうことでね、なかなかそういうグッドリハをしないとかね、いろんな行事に参加できないとかなるわけですよ。そうするとですね、団体行動でしょ？で、日本は特に、それは強いじゃないですか。団体で行動しないと。ね、一人だけちょっと見学とかなったりね。これでね、太田さんは言われたわけですね。もう PTA で有名になったんです。モンスターペアレント。ね、お母さんはね、そういう時だけ下に出てきていろいろ言ってね。ね、普段はね、PTA のことあんまりしないのに。どうしようかったら、牧師してますからね。しかも教会大きいですから忙しいでしょ？で、毎年したようには必ず2週間行くし、ね。ね。アメリカにも行ったりするし。だからですね。ね。PTAのことあんまりしないのに、そういう時だけ社長に出てきて文句を言ってね。とんでもないモンスターペアレンツっていう、もう烙印が押されてるわけですよ。ね。もう言われても仕方がないなと思って。子供もですね。一つは、ガーナの方と生まれたから、色が黒いわけですね。そしてそれとプラスアルファ、なんて言いましょう。その、空洞に発見してしないでしょ。だからね、いじめられたりするわけですよ。母親として心痛むわけですよね。そしたらまた町おこし村おこしでね、その四日市のその彼らの町の歌があるんですって。で、それをみんなで歌って踊ることになったんですって。で、早速調べたそうです。そしたらですね、その中に二つね、その四日市のなんとかの神様が出てくるんですって。でも別にそれはその神を崇めてないし、褒めたたえてはいない。ただ出てくるだけなんです。ね。で、まあ、ちょっと、崇めてはないけど、まあ、ちょっとね、そう言って踊るわけですよね。まあ、いいかと思ってね、いいやいいやってね、もうこれ以上モンスタースペアレンツ言われたくないし、子供もかわいそうだと思って、いいやいいやと思ったけど、でもちゃんと祈って聞かなきゃと思って、まあ、一応祈ってね、神様いいですよねって祈るとね、チクチクってくるんですって。そんなこと言わないでいいですよねってチクチクってくるんですって。まあ、そんなこと言わないでってパッと聖書を開いたら、はぐーどれはってみですかってくるんですって。うわ、もうダメだと思ったら、子供の方がしっかりした。お母さん、私はどうしても、やっぱり歌って踊れないって言うんですって。子供の方が信仰しっかりしてたりしますよね。本当に。ね。普段の母親見てたんでしょうね。だからね、そしたらいいって言ったら、いじめるかもしれないよって言ったら、いや、でもやっぱり、神様の方をね、従うっていうか選ぶって言うんですって。だからね、また言ったら、そしたらまたモンスターペアレンツ下に出てきてってことでね、ますます問題になってきちゃったね。ほいでやっぱり案の定いじめられて帰ってくるんですって。これでね、でもクリスチャンでしょ？ね、一緒に感謝してお祈りするんですって。でもね、言ったそうです。そのエステルちゃんがね、もうこれ以上感謝できないよ。マミーって言うそうですね、僕はね。マミー、これ以上もう感謝できないってね。ね。じゃあもう仕方がない。踊ろうか。喜び踊ろうって、くれちゃうんですね。普通そういう時は逆なんですけどね。ね、喜び踊ろうって言ったらね、マミー、私にはできないってね。じゃあマミーがするから見てなさいってね。すごいですね。太田文夫と奥さんはね、こうな、どんな格好したのか知らせて、こう踊ったんですって、こうやって。ね。ね。子供の前で。そしたら、子供がね、泣きながらこう見ててね、笑ったんですって。マミー、そのダンス面白いって。笑うんだって。そしたらね、まあ、エスちゃんって言ったかな、エス、なんかそのか、エステルちゃんにね、言ったんですね。じゃあ、あなたも面白いなら一緒に踊りなさいって言ったらね、泣いてた子がニコニコっと面白いから笑ってね、わかったとか言って一緒に踊り出したんですって。ね。人から見たら愚かですよね。人から見たらバカですよね。で、きっと自分の中でもこんなことしてないんだろうと、ふっと思ったかもしれないと思うんです。でも彼らは、共にいるイエス・キリストと神の言葉を選んだんです。天国人として歩くことを彼らは選んだんです。何が起こったと思いますか？それからしばらく経って、そんな長くない、すぐですよ。ね、学校からね、アンケートが来たんですって。PTA って最近集まらない人が。だからね、みんなが集まれる何か企画をね、皆さん言ってくださいって、ね、言ってきたんですって。で、彼女はね、すぐ思ったんですね。ゴスペルコンサートしたらいいなって。でも、すぐ思ったんで。私が書いてもね、あのモンスターペアレンツかって、絶対ね、採用されないって。ね。ね、そしたらね、エステルちゃんは夢見たんですって。ギフツが来てね、学校で賛美してるって言うんですよ。で、それ聞いた瞬間ね、それはないって。そんなことは、俺こごりこないってね。な、無理ですよって、私たちなんて、ね。って言ったんです。言ったんだけど、言った後にふってね、待てよと思ったんですよ。口ではそう言ったんですよ。で、頭はそう思ったんだけど、ふっとね。いや、でも、書くだけ書いてみようと思ったんですって。それで、ゴスペルコンサートって書いたんですって。今、ゴスペルってね、一般ではそういうブームですからね、ゴスペルコンサートって。で、名前のところ考えたんですって。名前を書くと、きっと採用されない。相当悩んだけど、やっぱり、ちゃんと書こうと思って、ね、ちゃんと名前、娘の名前と自分の名前を書いてね、ちゃんと出したんですって。 それで絶対採用されないともう腹くくってたんですって。そしたらね、それを出したあの金曜かなんかで、その次の週すぐ頭にね電話かかってきたんですよ、ね、もしもしって、はいって言ったらね、 PTA からの役員さんからですね、実はあのゴスペルコンサートって書いてあったんですけど、みんながそれがいいって言うんですけど、ゴスペルコンサートできるんですかって言うから、あ、できますよって、あのでもゴスペルコンサートってあのどんな風に誰やればいいんですかって言う、いや、あのゴスペルチームっていうのはあの私たちの教会にもありますし、東京にもいらっしゃいますし、あの全国で優勝したチームがあって、そのもうここ何年も優勝している日本で一番強いチームの方がおられて、その方々は呼んだら来ますよって、そんなすごい方々が来られるんですか、はい来られますよとか言ってね、で一回来てお話してくれませんかって言われたんですって。それでね、 PTA の会合に行ったんですって。モンスターペアレンツ登場ですね。ほいだらみんながですね、ね、いろいろ質問してくるんですよ。いろいろ答えたんですって。どんな歌なのって言われたんですよ。ほしたらなんとですね、太田牧師はそこでね、度胸あるな、歌ったんですって一人で。どの歌歌ったのか知らないけど。で、太田牧師は実は、四日市宣教会でみんなに言われてる。あの人長崎で、あの、訓練を受けて牧師になったでしょ。で長崎通過人は、まあ、昔の私、今は違うけど、昔の私とちょっと似てる。何でも演歌になる。心から力強く歌うと、拳をつけて歌ってしまうので、で、あの、四日市宣教会のみんなから、愛を込めて、あ、愛情を込めて言われてるんですね。冬太田牧師のことはね、ゴスペル演歌歌手、北島三郎ってね、言われてるんですって。そういうふうにニックネームつけられる。でも本当に心からいつも賛美してるんですよね。で、言ってました。私はそんな上手くないって分かってるって、でも、こんな私が歌っても神は働くとか働かれって歌ったんですって。そしたら歌終わったらですね、何人も泣いてるんですって。そしてね、感動して言ったんですって。ぜひそれはみんなに聞かせたいって。親だけじゃもったいない。子供も一緒に聞かせようって。先生にも来てもらおうって話になったんですって。それでね、じゃあどういうグループが来るのかってことでね、いろいろ話をしたんです。それでそのギフトの CD も渡したりしたんですね。そしたらですね、素晴らしいとか言ってですね、こんなグループに来てもらえるんですかとか言うから、あ、友人だから大丈夫でしょって言ったんですって。そしたらね、わ、すごいとか言ってですね、今までの評価が逆転。これでね、そういう話はすぐバッと広がるから、ね、子供が帰ってきて、子供がですね、いじめられた子供が次の日行ったらですね、学校でですね、お前、日本一のチームと友達なのかとか言ってね、そうよとか言って、サインもらえるかとか言って、聞いてあげようかとかね、言ってですね、昨日までいじめられていたのがですね、まるっきり逆転したんですよね。それで3月に、あの、もう来、あ、もうすぐですね、もうこれ本当に決まったんです。あの、わだわだ、参観日の日にぶつけて、そして生徒たちも、先生も、PTA で、あの、親だけじゃなくて、全員で聞かせるために、その時間をわだわだ作って、招いてコンサートすることになった。これは今起こっていることです。去年から今年にかけて起こったことです。昔の話じゃありません。今起こっていることですね。なんで、神と共に歩むんですよ。ですか？妥協したんじゃありません。本当に主のことを共に歩んだとき、神様は子供もお母さんもみんなに喜んでもらえて逆転したんです。自分たちだけ満足したんじゃない。本当の他の人たちも喜んで、そして祝福を受けて、逆転したんですよね。これがね、神と共に歩む天国人の歩み方なんですよ。いいですか？私たちは、もちろんこの地の人生を終えた後、死で終わりではありません。本当に永遠の死も涙も悲しみもない、素晴らしい場所に行きます。新しい体をいただいて、もう罪のない体、朽ちない体をいただいて。でも、この地上で神と共に歩むとき、その天国の恵みと力をもっと体験できるんです。もっと深く、もっと強く、もっと広く、神様の愛、恵み、奇跡を具体的に、現実的に、神様は私たちのうちに表してくださるんですね。で、その神と共に歩むのですよね。それが天国人として歩むってことなんですね。私たちがね、天国人として歩み出すとね、神様はエコひいきのない方です。神様はご自分の御言葉を破れない方ですから、必ずご自分の真実を表されます。これは素晴らしいですよね。そしてね、最後に、実際の死の問題ですけどね、ここに、そしてこの方が言ったね、けれども私の国籍は天にありますと。ね、そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私は待ち望んでいるんですと。私は死ぬと、この体は朽ちますね、焼かれます。でも霊は天に帰って、やがてキリストは戻ってこられるときに、 復活の体、いつも言いましたね、天井の体ね、もうこの体じゃない、朽ちない体、罪のない体、永遠に神と共に生きれる新しい体をもらって生きるわけですよね。ワクワクしませんか？いや、私はね、これね、本気でね、ワクワクするんですよね。自分が罪深いって意識があるからかな。罪のない体ってね。それで永遠に神と共に生きれる体。あんまりなんか、わし一人が喜んでますね。すごくそれを考えると嬉しいんですよね。で、そのね、体をいただくわけですね。そして、キリストは万物をご自身に従わせることのできる力によって、私の癒やしい体、この体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてください。今言った新しい体を与えてくださるんですね。で、永遠に生きれるわけです。死は終わりではありません。で、元の話、一番最初の話まで言います。26世人たちはそのことを頭ではなくて知っていたんです。あの16世紀の終わりに。で、昨日コンサートであるドビゴの話をしましたが、今日はパウロ・ミキの話をこの大礼拝ではしたいんですね。もう何度も話しましたからね、知ってらっしゃる方も多いと思いますけども、パウロ・ミキというのは26人の中に6人神父がいたんですが、彼は日本人でした。で、修道士っていうんですけどね、カトリックでは、日本、我々が言う伝道士みたいなものです。で、彼は伝道者でイエス様のことを伝えてたんですね。京都で捕まりました。33歳、元武士です。誇り高き元武士ですね。で、その33歳で京都と大阪で捕まって、1ヶ月余りずっと長崎まで歩かされて、その間中ずっとね、イエス様のことを語り続けたの。ね。それでもう、福音を語り続けて、西田川の側に来ました。そして、実は、さっき話しました、さっき話してないや、ここでは、すいません。山本村というところで渡された時に、最後の、寺田半三郎っていうね、死刑執行の役人の彼らが渡された時に、パウロ・ミキと、実は、寺田半三郎は知り合いだったんです。寺田半三郎っていう役人のお兄さんは、寺田博隆って言うんですけど、当時朝鮮出兵でね、出てたんです。だから弟の彼が代わりに殺すことになったんですが、お兄さんはパウロ・ミキから洗礼を受けてたんです。そして、寺田半三郎も実は洗礼を受ける一歩手前まで行って、本当にパウロ・ミキとは親しくしていたし、とっても尊敬していたし、キリスト教は素晴らしいと実は思ってたんです。だからね、辛かったんですよ、殺すのは。だからルドビゴみたいな少年を助けたいと必死だったんですね。で、本当に友人だった。だから、パウロ・ミキが最初に3つお願いしたんですね。何でも言うこと聞いてやるって最初言ったんですよ。それで、国会をしたい。国会ってのは罪の悔い改めね。我々はもう神様に直接言えばいいんですけど、カトリックでは司祭に言って、司祭があなたの罪は許されたっていう国会があるんですね。そしてそれと、最後に、我々で聖餐式、ミサを受けたいと。ね、聖体配慮をしたいと。そして、2月7日、5日の水曜日じゃなくて7日の金曜日、イエス様が十字架にかかった同じ日に殉教したいって言ったんですね。で、最初はね、3つともね、分かったって言ったんですよ。ところがね、秀吉を怖かった。彼は、寺田半三郎は、ね、ピラトと似てる。だから、土壇場になって、いや、やっぱり、もう最初の予定通り水曜日にやると。ね、それから、国会は、イエズス会の3人だけはいいと。だからパウロ・ミキにはさせたんですね。他にはさせない。三人だけいたん、イエス会がね。他はダメ。で、最後の聖餐式、ミサです。それはアウトって言ったんですね。下手なことをして何か起こったり、ね、暴動が起こったり、何か起こったら怖い。そんなことしないんだけど、怖かったわけですね。それで結局ね、2月5日になっちゃった。そして殺されるわけですね。でもその時にですね、結局願いを退けてしまった、その寺田半三郎でしょ。で、自分を殺すと言った太閤秀吉でしょ。ところが彼は十字架にかかられた時ね、十字架の上からね、説教するわけですね。ね。それで、その時にはっきり言うんですね。皆さん聞いてくださいって言ってですね、私は誰をも恨んではいませんって。誰でも憎んではいませんって言ってですね。それでね、私は太閤秀吉様を全く恨んでおりませんってね、彼のことを心から許しています。秀吉様がイエス様を信じて、共に天国に行くことを願っていますって言うんですよね。その次、寺田半三郎を目の前にいるんですよ。死刑執行する責任者。勝手は自分から福音を聞いてくる。実は、この中では、正しいと思っていることは分かるわけですよね。その寺田に向かって語りかけるんです。半三郎ってね。私はあなたのことは全く恨んでない。許してるよって。あなたもイエス様を信じて、天国に来てほしいってね、語りかけるんですね。そして、槍を構えてね、二人ずつ殺すんですね。こう、二人ずつこう、槍を構えて、罰の印にこう、殺していくんですね。それが殺し方だったんですけど、その槍を構えてる目の前に二人の人にね、その二人の人に向かってね、今から殺す二人に向かってね、あなたのことを本当に許していますってね、イエス様を信じて天国に来てくださいってね、 自分を殺す人、そう言って自分を裏切った人に対して、彼は許しを宣言して、そして本当にしかも心からですよ。口先で心から許しを宣言して、逆に、イエス様を信じてほしいってこう、本当に愛と熱情を持って伝えるわけですね。で言うんですね、私はイエス様によって、すべての罪が許されて、そして本当に私は神様に愛されて、喜んでいます。あなた方にも来ないを知ってほしい。だから私もあなた方を許していますって言うんですよね。で、これはね、皆さん、お芝居ではできないのです。本当にキリストと共に来ていたんですよね。キリストと共に歩んでたんですよね。だから、目の前に揺らぎったその人に対して、殺そうとする人に対して、権力者に対して彼は許し、ただ許しだけじゃない。本当にイエス様を信じて天国に一緒に来てほしいと思ったんですね。人って悲しいけどですね、許すとこまで行けてもね、ね、もうあいつは地獄に落としてくださいなんてね、悲しいけどなってしまう弱さがあると思う。でもそうじゃない。本当にあの人も一緒に天国に行ってほしいって心から思えた。それは彼らのうちにいる聖霊キリストですよね。それを彼らは持っていたんです。間違いなさい。頑張って彼らはそうしたんじゃありません。すごい意志力があってそうしたんでもありません。彼らのうちのあいたイエス・キリストが聖霊と共に彼らは歩んだので、その天の力、神から来る力が彼らをその許して喜んで殉教していく、天に帰っていく力を添えたんですね。十字架の上から彼は最後に許しと十字架の説教をして天国に帰っていくんですね。で、覚えてください。日本の最初の殉教者ね、実は26人の一番最初はイスパニア人なんですね。あ、メキシコ人、すいません、メキシコ人。で、26人の最後はイスパニア人のペドロ・バウチなんですけども、日本人の殉教者のこのパウロ・ミキは、許しながら天国に帰っていったんです。そういう語りかけを感じます。牧師をしていると思います。多くの人は許せないで苦しんでいます。離婚しても、10年経っても20年経っても、離婚してない夫婦はいっぱいいる。どういう意味かわかりますか？離婚した相手を許してない人。離婚した相手を実は恨んでる人。離婚した相手を実は、もう思い出したくもないと思ってる人。離婚はしたけど、その人に縛られてるんですね。自由じゃない。許したら自由になる。許したら解放される。本当に神の喜びがやってくる。これはでもね、肉ではできないのです。イエス・キリストの十字架を仰ぎ見て、この十字架から流れてくる力を受けるとき、人にはできない、許す力が私たちの体を覆って、私の内側から十字架の力が流れていって、許す力が来るんですね。で、パウロ・ミキはそれを知ってた。頭ではなくて、それを本当に持っていた。その中に生きていた。だからそれができたんですね。で、私たちがね、天国人として生きるっていうのは、共にいるイエス・キリストと共に、神と共に生きるときに、そういう恵みが開かれてくる。そして、私もいつかこの地上の人生の死を迎えるときに、本当に喜びながらね、本当に死を恐れないで、喜びながら天に帰ってくるんですよね。そういうね、神様になる人生を共に歩んでいきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは今日も生きておられて、私のすべてのことを知っておられ、心を、体を、人生を癒してくださる方、回復してくださる方、祭壇を成してくださる方です。その後の皆を賛美いたします。私たちの人生の究極的な、すべての人に訪れる死という、この問題に対しても、完全な勝利と解決が与えられていることをありがとうございます。どうぞ、父の神様、私がこのイエス様と共に歩む素晴らしさの中に生き、このイエス様と共に天国人としてこの地上の日々の生活を歩み、やがてどの人も迎える死を迎えるときに本当に喜びながら天に帰っていくことができるように主が導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。この機会に、この場所にいる方、あるいはオンラインで礼拝している方、あるいは見ている方ですね、ダウンロードして見ている方の中で、この機会にイエス様を信じてみたいと思われた方がきっといらっしゃると思います。自分の罪を認めて悔い改めて、イエス様を信じるだけでキリストはあなたのうちに来てくださって、決して生涯離れることはありません。全く新しい人生が始まります。で、この機会にぜひイエス様を信じることをお勧めしますので、その方は、今から私がそのイエス様を心に迎え入れるお祈りをしますので、私について祈ってほしいと思います。心で信じて義とされ、口で告白して救われると書いてありますから、ぜひお祈りしてください。クリスチャンの方も一緒に声を出して祈ってほしいと思います。天のお父様、 あ、遠慮がちに言わないで。みんなではっきりお祈りしましょう。天のお父様、私の心を開きます。今までの罪を許してください。イエス・キリストが十字架で身代わりに死んでくださったことを信じます。三日目に復活されたことを信じます。イエス様、私のところに来て私と共に生涯歩んでください。天に帰るその日まで私と共に喜びと平安の中を導いてください。信じます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。天のお父様、今祈られた方、このインターネットの前で、ラジオの前で祈られた方、お一人お一人にあなたの手を伸ばして永遠の命の祝福をもっと深く味わえるように、あなたの祝福で満たしてください。精霊で満たしてください。続けてお祈りします。神様、イエス様は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを素直に大胆に主の前に出してください。どんなことでも神様は聞いてくださいます。健康の問題、経済の問題、人間関係のこと、お仕事、学業、今日はセンター試験の日ですけど、受験のことから、どんなことでも神様の前にあなたの願いと求めをおっしゃってください。自分だけじゃなくて家族のこと、友人のこと、神様はどんなことでも聞いてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの御名によって父なる神様、あなたの元に参ります。時と場所を超えて働かれる神様、今祈っているその一つ一つの願いに応えて、お一人お一人に触れ、祈っているその方がどこにいたとしても、今あなたはその方に手を伸ばしてくれてくださり、心と体を健やかにし、霊的な問題から解放を与え、精霊で満たし、神様、あなたの御手を置いて、その願いと求めに対する答えと解決を、勝利を与えてください。主イエス・キリストの御名によって命ずる心と体よ、癒されよ。イエス・キリストによって命ずる心と体よ、治れ。イエス・キリストによって命ずる脳梗塞の後遺症を完全に癒されよ。がんよ、イエス様によって命ずる消えてなくなれ。喉に触れてください。喉よ、完全に元通りになれ。イエス・キリストの御名によって偏頭痛、腰痛、腰に触れてくださり、偏頭痛に触れてください。イエス・キリストって命ずる、よっされよ。イエス様、あなたが脱毛症に触れて完全に癒してください。完全に癒してください。イエス・キリストって命ずる、よっされよ。イエス・キリストの御名によって躁鬱病、統合失調症、不安神経症、対人恐怖症、不眠症、主イエス・キリストの名によって命ずる、それをもたらした悪しき力、病の力、悪霊の力をイエス様って命ずる、その人たちの力出ていけ。イエス・キリストの名によって全く愛を、恐れを締め出します。主の愛を注いで、恐れを完全に取ってください。恐れを一人一人の力出ていけ。イエス様の名によってシャローン、平安、あれ。躁鬱病を癒し、統合失調症を完全に癒し、不安神経症から解放して平安を与えてください。対人恐怖症から解放し、誰とでも自由に話せるように死の癒しの力を表してください。境内を祝福し、一人一人に最善の導きと人生を与えてください。諦めてはいけません。心を入れて、心を込めて求めなさい。あなたは心を入れて、心を込めて求めるとき、あなたの祈りに神が答えておられるのがあなたにも分かり始めます。祈り続けなさい。私はあなたの祈りに、あなたの願いを超えて答えていこうとしておっしゃいます。どうぞ。非常に大きな負債のある方がいます。何十万、何百万、何千万、あなたにとって簡単なことです。 その負債を完全にあなたが取り除いてください。愛と憐れみによって負債の山を消えてなくなる。イエス・キリストの皆によって宣言する。イエス様、ありがとうございます。感謝します。すごく子供さんのことで自分を責めている方がいらっしゃいます。やめなさい。私はもうあなたを許している。あなたが失敗したと思ったそのことさえ、その子供さんにとって祭殿であったし益となったと称されます。自分を責めることをやめなさい。私はあなたを許し祝福し、そのことさえもその子にとって祭殿となるように導いていると主は仰います。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人とともに、一同とともに、今も後も、とこしえまでも、またオンラインで礼拝されているお一人一人とともに、豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。